キャスト始まります。2018年5月11日タックポッドキャストスピンオフ配信その28の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティのクヨハさんは現在番組をお休み中です。今日も大道一人で番組をお届けいたします。皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。大道はですねもう朝から晩までずっと飲んでました。恒例のですね名古屋に飲みに行くというのはゴールデンウィークやったんですが、今年はクヨハさんはね体調不良で参加されませんでしたのでちょっと寂しかったんですが、クヨハさんだから長いことかれこれ半年以上会ってないんですね。時々番組のね打ち合わせとかさせてもらってますけれども、そこは皆さんも気長に番組復帰まで待っていただきたいと思いますんでよろしくお願いします。今日のオープニングでね取り上げたいなと思っているのは、以前うちの番組でも紹介しました新しいショートメッセージということで、各キャリアですね、三大キャリア、ドコモ、au、ソフトバンクが導入しようとしているプラスメッセージというもの、これに対してこれが導入されると、今日11日ですから5月の9日に導入されています。ライドまだ使ってないんでね、どんなもんかという感想は言えないんですけれども、そのプラスメッセージが導入されることによってそれを悪用した架空請求が、起こりうるということで消費者庁が警戒しています。今すでにですね携帯電話番号を使うショートメッセージで、それを悪用した架空請求というのは、どんどん行われてて後を全く立ちません。全く減らないですね。で不測定多数にですね有名企業だとか、あとはわけのわからん団体ですね、なんかこうアダルトなんとかかんとか債権回収組合とか、なんかわけのわからんことをやってですね、送りつけてくると思うんですけれども、いよいよですねプラスメッセージが始まりますと、今まで電話番号でやり取りできたのは70文字だったんですが、今度は2700文字以上になります。ってことは今まではなんかメッセンジャーみたいなちょろっと来た短文だったところに画像や動画も貼り付けられますので、要は高齢者の方で E メールのやり取りをしていない人でも、そのような今まではなかったわけですよ。今までは E メールのやり取りをしていなければその画像付きだとかでねメッセージは来なかったんですけれども、これを導入するプラスメッセージを導入することによって電話番号のみでそのやり取りができる可能性が高いということで、督促状のような画像や脅し文句が入った文章を送りつけて被害が拡大する可能性もあるというふうに言われてます。でこれはね、被害後を絶たないと言っておりますけれども、国民生活センターによりますと架空請求全体の相談件数は2016年度で8万件、なんと17年度には18万件に急増しているそうです。すごい、それ倍以上ですよね。1年で倍以上になってます。これは未納の有料動画の料金を支払わなければ裁判にするぞとかっていうものが送られてるんですね。ちょっと前も言いましたけど、高齢者の方でこういうのが不安になる方多いんですよね。大道なんかも来ますけど全部無視してますが、全く今のところ問題ないんでですね、そういうのがやっぱりあると思います。でこれは警視庁のサイトを見たんですけれども、身に覚えのない請求メールが届いたということで、こんな相談がありましたっていうのをサイトで紹介してましたが、料金請求メッセージメールが届いた、しかし利用した覚えがないと、無視すると債権代行業者が取り立てに来るとね、切り取りっていうやつですね、債権代行回収業者っていうやつが来ると、この対処方法は無視しましょうと書いてます。連絡してはいけませんというふうに書いてくれてます。でここに書いてあるのは、返信することでかえって自分の個人情報を相手に知らせることになってしまいますよと、こんなん届くのに相手したらダメですよと、で絶対にメールに返しちゃダメですと、でさらにはそのメッセージに記載されている文書や携帯電話の番号だとか電話番号ですね、これをインターネットで検索すると多分これはもう迷惑メールというか、架空請求ですと出てくるんですから、それに対抗しましょうというふうになってます。でもねやっぱりその経験のない方はねこういうメッセージが来ただけでもびっくりするじゃないですか。 今言いましたようにこの5月の9日までは SMS というのは70文字だったわけですね、電話番号でやり取りするのは。しかしプラスメッセージは E メール並みに2700文字送れる、画像なんかもつけれるということになると、なかなか恐ろしい内容のメールが、まあ、高齢者の方やこの慣れない方にとっては来るというふうになりますよね。態度も全くもって、あの普通のサイト見とってもですね、サファリなんかで開いたらこの Mac はウイルスに感染しましたなんていう、ね、ページあるんですよ。なんかポップアップが開いたりして、あの別にアダルトサイトでも何でもないですよ、普通のところなのに。だからそういうのも気をつけないとダメですよね。なのでこの携帯電話しか使っていなくて、さらにショートメッセージぐらいしか使っていないという方でも、今度のプラスメッセージの導入によってさまざまな架空請求が来るということで消費者庁と警戒しています。皆さんもですね、こういうことに関しては周りの方にちょっと気を配ってですね、何か架空請求の被害に遭っているような方がおれば、この番組を聞いている方は IT 関係強い方多いと思いますので、ぜひ手助けしてあげてください。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年5月6日17時3分にリツイートした記事です。ツイッターが全利用者にパスワード変更を呼びかけ、バグで平文保存が発覚、エンガジェット茶番からの記事です。先週はですね、ツイッターでの乗っ取りの話をしましたね。そしたらすごくタイミングいいことに、ツイッターから直接すべてのユーザーにこれパスワードの変更をしてくださいというのが来ました。なんでそんな話になったのかと言いますと、ツイッターのパスワードを保存する、まあ、皆さんね、ユーザーが何億人とおるみたいですが、そのすべてのユーザーのパスワードを、まあ、管理してるわけで、当たり前ですよね、すべてのユーザーのパスワードツイッター管理しますよね。そのパスワードをですね、保存する際に本来はハッシュという暗号化っていう風に言っていいんでしょうね。暗号化かけることによって、それを、また社内の人間でも見ても、まあ、わからない。基本的には何かわかりませんという形で保存すべきものを、誤ってですね、ユーザーのログインパスワードを平文、つまり暗号かかってない状態で保存していたことがわかったらしいんです。で、そのバグはもう修正されていますんで、もう今は皆さんのパスワード暗号化されてツイッター社に保管されているということなんですが、一時期でもそれが平文で見られる、つまり普通の暗号かかってない状況で見られるということが発生したら間違いないそうです。ツイッター社の中でもその流出したかどうかっていうのをいろいろ調べてみたところ、まあ、流出はしていないでしょうというふうに言われてるんですが、それは社外に流出してないだけですからね。つまり見ることはできて社内の人間見てるかもしれません。なので念のためにツイッターのパスワードを変更してくださいと、で他サービスで使い回すのやめてくださいよということですよね。いわゆるユーザー ID とパスワードを見せ続けて、同じユーザー ID を使っている場合、同じパスワードだったら他の SNS だとかも乗っ取られる可能性がありますし、それで決済できるようなサイトだったら金銭的な被害を受ける可能性がありますので、ね、今のところは実害が出ていないということですけれども、やはりこれが平文で見れる形になったというのは不安ですから、ぜひ皆さんにも変えてもらいたいと思います。じゃあツイッターはですね、パスワードの変更を検討してくださいと言ってるんですが、皆さんどうやってね考えたらいいのかということなんですけれども、大体の場合16桁のパスワードを使ってます。そして全てはワンパスワードというアプリにそれを合成して、まあ、そのパスワードを作ってもらって、そしてそれをそのアプリの中に保存する形をとってます。ちょっとねやっぱ怖いですもんね。さらにはツイッターも含めて全てのサービスで大体使えるものは2段階認証にしてます。その SMS で認証の番号を送ってきたりとか、あとはアプリなんかを使ったりとか、そうすることによって安全ですからね。私は皆さんにそこをお勧めします。まあね、今回のバグに関しては一応ツイッター社の発表では、社内で発見されて、そして社内で まあ、言ったらバグを直しましたということで、社会から見えてますよって言われてやったんじゃないんで大丈夫ですよというふうには言ってるんですけれども、普通の場合ですね、普通の場合ネットでパスワードの認証を行うんですけれども、普通であれば万が一ですね、社内に保管されているデータが、パスワードデータがですよ、流出しても大丈夫なように暗号をかけてるんですよね。なぜか今回は暗号がかからないというバグがあって流出した可能性があるということなんで、私としてはツイッター社の前だったら、この管理体制というかですね、そのパスワードの管理体制をちょっとだいぶ疑ってしまうんですよね。いやー、なんか気持ち悪いっちゃ気持ち悪いですよね。まあ、それはでも本当に暗号さえかけていれば、登録したサイトの運用者、運営側であったとしても、それぞれの人のパスワードわからないって言われてるんですね。なぜかというと暗号化されて保管してますから、暗号化した後その暗号解くキーは自分との間でしか生成されないんでですね、ハッシュというやつで生成されないんで、まあ、言ったらサイトの運用者でもわからないということをやってるんで安心と言えるんですが、今回のこのバグはちょっと怖いなぁと思いますよね。検討してくださいというレベルの問題というふうに言われてますけれども、まあ、大事としてはですね、必ず変えてもらった方がいいなぁと思いますね。そして何度も言ってますが、他の SNS だとかで使うというのはやめた方がいいと思います。だって Facebook とかだったら、その Facebook でのお名前、本名ですね、それとログインする用のメールアドレスは別のもんです。そしてパスワードも、まあ、もちろん自分しか知らないもんですが、 Twitter の場合はどうしてもそのユーザー ID っていうのが表に出てるもんですからね。なのでこれはしっかりとパスワードを管理しておかないと心配です。そういうわけで、今回のツイッター社のバグ、社内の管理が甘いということから始まったことだと思いますが、その後まだデータの流出、ね、平文でミネタンが流出しないということで、そちらの管理は良かったのかなと思ってます。皆さんにはツイッターのパスワード、皆さんも速やかに変更されることをお勧めします。2018年5月6日17時29分にリツイートした記事です。マイネオが悪名高い通信の最適化を開始、スマホからの記事です。これは大阪にねあります K オプティコムがやってますマイネオという MVNO ですね、関西電力系の MVNO ですが、こちらがですね、悪名高いソフトバンクが一時期導入してえらい騒ぎになりました通信の最適化を行っているということがツイッター上で話題になってます。実際にマイネオはですね、通信の最適化を行っているというのは認めたんですけれども、この話題になってたというのは、通信の最適化っていうのはですね、なんとなくなんかいいように聞こえるんですけれども、まあ、内容はですね、結構通信事業者の、まあ、都合に合わせてると言っていいのかわからないですけれども、データ量を減らすために、まあ言ったらあれですね、皆さんがやり取りしているデータの中身を、まあ言ったら減らすという風にやってるという風に思ってもらったらいいと思います。で、まあこれはですね、一時期はソフトバンクだけ、今ねソフトバンクの話しましたけど、ドコモや KDDI もやってたんですけれども、まあね、ちょっといろいろなことがあって、ほぼほぼ今はキャリアはやっていない、まあ解除できるということらしいんですね。ですが、まあマイネオはやってしまってますよということです。で、ちょっといろいろとサイトを調べたんですけれども、マイネオ自体が言ってるのは、トラフィックの多い時間ですね。平日で言いますと、朝の7時半から9時とか、12時から13時半、17時半から24時っていう感じで、まあ言ったら、あれですね、皆さんが仕事してる以外の時間は、まあ土日に関してはですね、お昼から23時ぐらいまでやってますんで、その間にですね、まあ言うと、まあ、混雑時の通信速度を改善するということの効果を狙ってですけれども、皆さんの、もう言い方悪いですよ、言い方悪いですが、皆さんがやり取りするデータを間引いてたわけです。それで一部のトラフィックというかパケット削ってたんですよね。パケット削ってるというのはおかしいですね。一部の内容のデータを削ってたんですね。通信の最適化っていうのは、この番組では何度も出てますけれども、ブロッキングの話でも出たと思いますしね、SNS が無料の SIM の時も出たと思いますが、 通信の秘密を侵害してるんじゃないかと、まあね、総務省が出してる待機制限のガイドラインというものにはですね、通信当事者の個別かつ明確な同意を得るか、もしくは不正業務を行っている行為があると認定できたときしかやっちゃダメですよということですから、マイネオがこれを勝手にやったというのはダメですし、とりあえずデフォルトで全員にかけますが個別に解除することが可能という状態で行っていないのであれば、このガイドラインにも違反している状況なんですよね。これ MVNO っていうのは安く上がってる代わりに何か我慢しないといけないところがあるというのは、それ仕方ないと思います、あると思いますけれども、やはりそこはガイドラインとか総務省が出してるのもありますし、まあ、ちょっとグレーなことをやるわけですから、そこはやっぱり細心の注意を払ってやってもらいたかったなとは思うんですよね。手前味噌というわけではないんですけれども、 IIJ の回線はやっていないというのはいろんなサイトを調べても分かりました。まあ、やっぱりこのね、MVNO の中でもマイネオは人気なんですけれども、これがマイネオ側からね、ちょっとやろうと思いますと、皆さんデフォルトでかけますよというふうに言ったらよかったんですが、逆でですね、ユーザー側からおいおいなんかおかしいぞっていう話になって、これ私ネットで調べたら、なんかゲームやってた人がなんか画像が荒くなったみたいなことを見つけて、そこから分かったようです。今までやってきていなかったのに急にやったということも反発を買ったみたいですよね。難しい問題です。私は、まあ、そのイメージで、ね、通信の秘密とかそういうのは抵触する可能性があると言いましたけれども、やはりなんていうんですかね、これで服装が起こったりしてね、回線がパンクしたりだとかしたら意味ありませんので、ある程度こういうことはやらざるを得ない時もあると思います。でもそれはやはりユーザーの同意を得てやるということが正しいと思いますんでね、緊急避難的な措置としてやるというんだったらしょうがないと思いますけれども、そうじゃなくて恒常的にやるんであれば、ユーザーの同意を得るというのが、これ正しい道なのかなと思います。しかし、マイネオはね、まあ大好きで前まで使ってました。まあ今は使ってないんですけれども、人気のある MVNO ですから、ここはですね、頑張ってもらって、通信の最適化を行うのはしょうがないとしても、それを解除したりとかできる仕組みを作って、ユーザーのね、信頼を回復してもらいたいなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。今週はツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいたものしかありませんので、その中から一部を紹介します。一人目の方です。臨時収入があったので取るものもとりあえずアップル心斎橋へ。閉店10分前にペンシルと 128GB セルラーのゴールドを購入。買っちゃった温度 by 宮部みゆきを踊る間もなく店を出ると東野京さんから5月の6日21時13分にツイートいただきました。はい、東野京さんコメントありがとうございます。これはですね、東野京さんはこれ 128GB セルラーって書いてますが、 iPad の新しいバージョンですね。これのお話です。以前は Wi-Fi モデルを買うとおっしゃってたんで、セルラーモデルの方がいいんじゃないですかと言ってたんですが、今回臨時収入があったということで、無事セルラーモデルとペンシルを買えたそうです。で、次また AUJ も大阪にも来られると思いますんでね、ぜひ見せてもらいたいです。まだね、私の周りで新しい iPad を買ったっていう人がいないんですよね。なので見せてもらいたいと思います。いや、おめでたいですよね。ゴールドモデルですよ。 128GB があれば最近は十分ですからね。クラウドに上げたりするのを考えたらですね。で、私は買っちゃった温度 by 宮部みゆきっていうのちょっと分からなかったんですが、とにかく購入おめでとうございます。東野京さんコメントありがとうございました。続きまして、家人が使っていた iPhone5 隠居後はパズドラ専用機に。今朝見ると液晶横から光が漏れていた。バッテリーが膨らんでますね。これは完全引退なりと、ブラッフォード 103.19&10回3 から5月の5日19時19分にツイートいただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。いや、これね、 全く同じことが私も起こったことあるんです。 iPhone5 ですよね。そしたらあの iPhone5 って周りがこう金属ボディじゃないですか。そこの上から光が漏れてたんで、なんで漏れてんねやろと思ったら、ブラさんと同じでバッテリーが膨らんでたんですよね。これはアップル心斎橋に持ち込んで私は無償で交換してもらったんですけれども、あれはまだそんな2年ぐらい前の話ですけど、今はもうこれダメですもんね。優勝で修理ですから、そうなればもうね、お金かけるぐらいだったら完全に引退しようかっていうことになってしまうと思いますんでね。はい、というわけでブラさんね、完全引退しょうがないですね。ところでですね、今カサカサずっと言ってるのは、これうちの猫ちゃんがあの、はい、トイレの砂をかいてる音です。ごめんなさい。はい、ブラさんコメントありがとうございました。続きまして、アップルウォッチシリーズ2にリンゴマークが表示されてることが多いです。皆さんはどうですかと、スリッパーさんから5月の3日20時58分にツイートいただきました。はい、スリッパーさんコメントありがとうございます。ちょっとこれ私にはよくわからないんですが、リンゴマークが表示されてるっていうのはあれですか、再起動とかしてしまうっていうことなんでしょうかね。私のシリーズ2、私も実はシリーズ2なんですが、全くそんなことはありません。これを見てですね、電気アボカのコーヒーさんも特にないですねと書かれてましたけれども、まあ、ちょっとわからないです。あのネットで調べてもそういうことは出てませんでしたので、まあ、個別の不良かもしれないので、アップルにチャットで相談することをお勧めします。はい、スリッパーさんコメントありがとうございます。はい、続きまして塚さんからのコメントです。そうなんですよね、自分もエアーマックエクストリームとエアーマックエクスプレスを使っているのですが、設定がとっても簡単で使いやすいんですよね。複雑な設定をしたい人にも優しい UI ですし、残念ですと5月の5日19時9分にツイートいただきました。はい、塚さんコメントありがとうございます。これはですね、アップルがもうついに Wi-Fi ルーターをやめますというところに対するお返事です。エクストリームとエクスプレス使ってるという方多いですね。だけどエクスプレスは以前は持ち歩いてたぐらいですもんね。あのイベントがあった時に優先なの使えるところに持って行ってですね、そこで Wi-Fi を自分で構築してたぐらい好きでしたけれども、使いやすい UI がなくなるというのは本当悲しいですよね。はい、松川さんもご愛用ということですが、タイムカプセルもおすすめですよ、今買ってください。はい、塚さんコメントありがとうございました。続きまして、ツイッターの連携アプリは思い出したら全て削除して一から出直します。タックキャストのコメントコーナー同じものクエスチョンマークと宇太郎さんから5月の4日14時32分にツイートいただきました。はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。前半の話はツイッターの、ね、連携アプリは乗っ取られる可能性があるんで気をつけましょうという先週のお話からです。後半のタックキャストコメントのコーナー同じものっていうのは、実はヒロイワウさんのコメントですね。私が間違って2週連続同じツイートを読んでしまったんです。その理由というのが、まあ、これも言い訳なんですけれども、毎週毎週これ原稿はちゃんと見てるというか書いてるんですよね。クヨハさんに見てもらえなくはなってますけれども、まあ、一人でやってますからそれでも原稿は書くんですが、その時に前の週の原稿を一回こう全てコピーして中身を消してってやってるんですが、ページがね不完全の消去だって、ヒロイワワさんのコメントが残ってしまってたんですね。ヒロイワワさんもごめんなさい、本当に2回ツイートを読むという失礼なことをしまして申し訳ありません。というわけで宇太郎さん、ご指摘ありがとうございます。これからもね、番組のクオリティを高めるために頑張っていきます。これね、クヨさんがいてくれたらな、間違ってるよって言ってもらえるんですが、一人だとなかなかですね。はい、というわけで皆さんご迷惑をおかけしました。宇太郎さんコメントありがとうございます。続きまして、猫が突然ジャンプしたり突然ダッシュしたりするのはよくあることですが、とうとう MacBook が餌食になってしまいました。ひっくり返った MacBook のディスプレイにくっきりと爪の跡がと、 FRC さんから5月の6日0時13分にツイートいただきました。はい、 FRC さんコメントありがとうございます。いやー、これね、気をつけないとダメですよね。もしかしてあれですかね、液晶を開けたまま置いとかれとったのかもしれないですよね。ダイドーはこの、ね、MacBook Pro と MacBook と今両方運用してて、まあ、MacBook もう一台あるんですが、もう一台の MacBook はダイニングの方に置いてるんですが、それもそうですし、リビングの私の机の上に置いています MacBook も MacBook Pro も必ずそこから席を立つときは蓋を閉めるようにしてます。もう短時間でもですよ、ビールを 新しく次に行く、それとか焼酎を新しく作る時でも閉じるようにします。でないとね、もううち3匹な凶暴な猛獣がおりますんでね、怖いんでですね。しかし FRC さん、お金かかりますよねこれね。駅地を変えるとなったらもう大変ご愁傷様ですが、ね、猫ちゃんに悪気はありませんので許してあげてください。はい、 FRC さんコメントありがとうございます。続きまして、今週も楽しく拝聴、次回からはいよいよ名古屋で聞くことになります、来週も楽しみにしておりますと、ヒロファーさんから5月の4日7時49分にツイートいただきました。はい、ヒロファーさんコメントありがとうございます。今週5月の11日はもう名古屋ですかね。また名古屋でね、もしも飲み会とかやった時はぜひ来てもらいたいと思います。いや、ご栄転おめでとうございます。新天地でもね、ますますの活躍をお祈りしております。それをわざわざご報告本当はありがとうございます。これからも番組を聞いてください。続きましては最後のコメントです。以前番組中で選択氷という言葉を聞いたような気がするのですが、その耳でしたかねと KOM さんから5月の2日9時3分についていただきました。はい、 KOM さんコメントありがとうございます。洗濯氷ってね、言ったことないと思うんですよ。なんでかというと、数学は私も大好きですけれども、これ、あ、数学用語です。洗濯氷っていうのは。そういう話はしたことがありません。はい。というわけで、KOM さんコメントありがとうございます。はい、皆さん今週のコメントは以上です。最近何度も申し上げてるんですが、皆さんにお願いです。iTunes のレビュー。以前いただいた方は、新しいレビューをいただいてない方は、ぜひお願いします。最近ね、ずっとなくて寂しいんです。しかもね、最後のコメントがなんかネガティブなコメントで終わってますんでね、皆さんから新しいコメントをぜひ iTunes の方いただきたいと思います。もちろん Twitter や Facebook ページ、その他ね、うちの番組に向けていただいたものは全て読ませてもらいますので、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、来週もコメントお待ちしております。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピオン配信その28もエンディングを迎えました。今週エンディングで取り上げたいのはですね、アップルから Wi-Fi ルーターがなくなりますというタイミングで出ました。 Google から出た Wi-Fi ルーター、 Google Wi-Fi というものをちょっと取り上げたいと思います。これは携帯ウォッチでちょろっと見た記事なんですけれども、 Google から出たこの Wi-Fi ルーター、 Google Wi-Fi というものは5ギガで867メガ、2ギガ帯の方では300メガの通信が可能な Wi-Fi ルーターです。もちろん有線側ですね、上部側は1ギガの LAN に対応してます。それは当たり前なんですけれどもね。で、まあ、今回はね、結構エレナするんですよね。 Google Wi-Fi 16,200 円します、1個がですね。ただしこれがメッシュを形成できます。メッシュ形成の話はまあちょっとややこしいんですけれども、要はリピーターとして2つ3つ買うと働くことができて、なんていうんですかね、このメッシュ状の服域を再現することができるということなんですね。さらにはこの Wi-Fi のルーターですが、セットアップは Bluetooth でできます。そうすることによって、とりあえず Wi-Fi ルーターの IP アドレスがわからなくても近くにスマホを持って行ってBluetooth 閲覧ことによって設定ができるんですよね。まあね、これね、いいと思いますよ、本当に。意外と便利なんです。IP アドレスがようわからなくて、その設定画面に行けないっていう人ね、ブラウザーとかでおるんで、Wi-Fi を使いながら、専用アプリでも、結局 IP アドレスをちゃんと指定できずに行けないっていうことはありますんで、Bluetooth で設定できるっていうのは本当に便利だと思います。なんかね、これしかし、Apple が本当にね、Wi-Fi ルーターやめるっていうタイムで出たんで、私びっくりすぎる、びっくりしてるんですよね。すごいなと思ってですね。まあ、いろんなまあ制限もかけれるし、家の中で使うんだったらいいなということなんです。この記事によると、家庭内の管理機能がすごいというふうになってるんですが、接続する機器ごと、つまりは Mac アドレスごとに 時間制限を設ける、だ子供たちには夜は使わせんとか、そんなもできるということですよね。そしてアダルトコンテンツのアクセス制御も利用できます。これいいですよね。仕事で使うんじゃなくて家で使えるということが、まあ、言ったら前提なんでしょうね。で3台の、まあ、メッシュ Wi-Fi っていうのを今言いましたけれども、それもですね、まあ、簡単に接続できると、2台3台でもできると。しかも3台セットでだと 42,120 円でちょっと割安ということです。まあそれでも高いですけどね。はい。そういうわけでこの Wi-Fi ルーターを Google が出したということで、これ私もちょっと興味あるんですね。Apple なくなったんで。いや、ダメダメ。Android ね、結局買っても使わなかったのと一緒でね、また使えないかもしれないんで。まあどの Wi-Fi を次導入するかまた考えてみたいと思います。はい。この Google Wi-Fi。でもちょっと興味あるんでね。1台ぐらいはまあ買ってみたいかな。まあ Alexa も、あれですからね、Google Home も買ってしまった大道ですから、買ってしまうかもしれません。はい。それでは、スピンオフ配信その28をそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その29は来週の5月の18日の金曜日に配信する予定です。当番組、メインパーソナリティの栗山さんは現在番組をお休み中です。栗山さんがいなくても、皆さん、来週も聞いてくださいね。バイニャー。